天地万物を作り、初めの時、終わりの時、そして神にあって永遠の時を備えてくださる主イエスキリストの父なる神よ、今朝私たちは大きなまた時代の節目において、この日本の地にあって、私たちはあなたの御前に祈りを捧げています。私たちがこれまで歩ませていただいた平成の時代と呼ばれるその時代、しかしいつの時代にも私たちは多くの課題と問題と痛みを抱えながら、そのただ中にあなたが共にいてくださることを忘れずに、キリストにあって共に生涯を歩ませていただけることを感謝いたします。来たるまた新しい節目と言われるこの日本での私たち一人一人の歩みが、また世界での一人一人が使わされていく先での歩みが、あなたにあって等しく変わることのないあなたの愛と、尽きることのないあなたにある希望の中で、私たちが共に歩み続けるものとしてください。私たちが一人ではなく、あなたが共におられること、またあなたにあって私たちがこのキリストの教会、世界中に建てられたあなたのキリストの体なる教会において、私たちが共に歩みを続けていく希望を備えられていることを感謝いたします。どうか今日ここに多くの痛みと悩みと重荷を負って来られている方がおられるならば、あなたの御前にその重荷を下ろし、あなたにある万事を益と変えてくださる主に希望とまた信仰を注いで共に歩ませてください。感謝してこの祈りを、私たちのために十字架にかかり三日目に死より復活なされたイエス・キリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、三つ翼のもとに、続きまして、イエスの語る旧約の福音、御母霊に預かる恵みと題してメッセージを取り継いでいただきます。
月曜日にはきっと皆さんがテレビに釘付けになっておられたのではないでしょうか。ある方はラジオを聞きながら、またインターネットで、一体新しいこの元号はどうなるんだろうと思ったと思います。令和という言葉になりました。その漢字はもう皆さんもご存知のように、令というこの字ですね。最初印象的には確かにこの命令という、そんな感じのこの印象が私もあったんですが、麗しい、霊場とかですね、御霊室、いろんな霊という字はたくさんの意味が含まれているようです。で、実は今日のおこぼれという漢字、皆さんどんな漢字かご存知でしたか？私はもうひらがなでしか使ってなかったので、漢字を見てびっくりしました。実はこの霊の字に雨という字が加わっておこぼれになるんですね。知っておられた方は何人ぐらいいらっしゃいます？別にあげなくていいです、国語慣れてないので。でも本当にこう、ああそうなんだと、非常に漢字というのは面白いですね。それこそこの霊、このと雨、この漢字ですけれども、後ろの方のためにも、こういうふうになっていますが、実はもうイメージとしてお分かりだと思います。雨というのはこの雫がポタポタザーッと私たちに注がれる、これは私たちの力で実は雨をこの呼び寄せることも雨を降らせることもできない。ですから私たちは雨のことをよく恵みの雨という表現をします。つまり雨が注がれて、その霊という字は実は象形文字、漢字というのはいろんな絵からそれがこう形に表されていったんですが、冠や傘をかぶっている人が下でひざまずいているのが霊という字の大元なんだそうです。つまり私たちがこのおこぼれ、つまり神様からいただくたくさんの自然の恵み、その一つの象徴が雨だと思いますが、この恵みの雨をいただいて、私たちは春にまたたくさんの花々が、そしてこの夏、春、冬と、その中で私たちが必要な糧が備えられていく。その私たちが神様からいただく恵みに心から感謝を持ってひざまずく、そんな思いが込められているんではないかという説も、この言われています。もちろんこの一つ一つのいろんな説がありますから断定をすることはできませんが、よく意味は通じると思います。私たちもこの人生の中でたくさんの気づかないところで、実は神様からの恵み、おこぼれをいただいている、自分たちの手で手にしたと、自分たちがこうやって今自分のこの思いとか、また努力というのではなく、実は全てが神様によって実は備えられていた。ただ私たちは神様からのおこぼれ、恵みのおこぼれをいただいていたんだ。そのことに私たちは気づかされます。今日2つ取り上げさせていただく旧約聖書、新約聖書は、まさに私たちにそのことを語っていることを心に留めたいと思います。さて、旧約聖書全体を今取り上げながら、イエス・キリストが新約で語られた福音が、実はバラバラではなく一つにこの神の福音が語りかけられていることを見ています。前回は四世紀でありました。ルツ記の一章の一節冒頭に次のような言葉で始まります。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野へ移り住んだと。この大きな飢饉の中で、この当時獅子と言われる、まだ王様が建てられていない、この一つの混乱した時代ですね。自分が正しいことを裁く、獅子というのはジャッジ、今で言うとこの裁判官のことを言うわけですが、人間は一人一人が実は裁きづかさ獅子であります。 しかしそれによって家庭が混乱し、また職場が混乱し、また私たちの社会が混乱する姿を私たちは知る中で、神にのみ、御言葉にのみ私たちは従っていきたいという、そのことを歴史の中で示されていった民が私たちキリスト者であります。この獅子が活躍するまだ時代、混乱した混沌とした時代、ちょうどダビデ王が生まれる100年前、紀元前1150年頃の出来事だと言われています。私たちは5月から令和という時代を迎えようとしていますが、私たちクリスチャンはこうして言語が変わっていくたびに、あ、クリスチャンでよかったなと思うことがあります。なぜなら私たちは西暦という、決して西暦というのは西洋に私たちは肩入れするのではなく、イエス・キリストが生まれたホーリー聖なるで暦ですね、つまりイエス・キリストの誕生から私たちは今2019年、もちろん数年のズレは歴史的にはあるようですけれども、しかしそれはこれからも変わらないんですね。本当に私たちは揺るがないキリストが私たちのためにお生まれくださった、私たちを救うためにこの世に来てくださった、そのことを起点として私たちのこの歴史が変えられたことを証しするこの聖暦を使います。私たちキリスト者はその言語を使わないことをしないわけではないですが、できるだけ私たちはこの聖暦を使おうとしている中で、まあ幸いにというか、こういう節目の時に一体これから先何ヶ月後どんな言語になるか分からなくて、皆さんは戸惑って、決して来ることのない平成30年とか平成、まあ、40年とかですね、そういうふうな言葉を使わざるを得ない、まあ、そういう不便さを感じたと思います。しかし西暦、私たちは今キリストをもといとして、私たちのこの歴史があることを信じる者としては、この西暦を大事に、また日本に住む者としては、このまたこの新しい時代にもまた私たちは心を合わせたいと思います。さて、この大きな一つの節目の時代において、イスラエル全土を襲った飢饉のために、このナオミの家族はモアブの地に移りました。ところがさらなる不幸が彼らを襲ったのです。夫エリメレクが亡くなりました。次にこのナオミたちの息子二人が亡くなって、そのモアブの地で結婚した、言葉では外国の婦人、外国のお嫁さんたち、その女性たちだけがポツンと取り残されていった、その様子がこのルツ記の一章に記されています。その中でナオミはとても大きな痛みを表します。この一章の中を見ていると、このナオミ自身がもうこの自分のことはいいから、あなた方は自分の里に帰りなさいと愛を持ってこの嫁たち二人に語りかけるのです。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれました。一章のこれは八節ですが、どうか主がそれを報いて、あなたたちに慈しみを注いでくださいますように、垂れてくださいますように、どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与えて、あなたたちが安らぎを得ることができますようにと言って、口づけをして送り出そうとするんです。ところが嫁二人は声を上げて泣いて別れようとしませんでした。その中でもナオミは繰り返し繰り返し説得するのですが、ついに一人は、オルパはこの言われる通りにまた故郷に戻りましたが、ルツはすがりついてナオミにから離れようとしませんでした。そしてナオミと共にベツレヘムへと帰ってきた、その出来事が今日の2章から始まっているのであります。その中でこのナオミが帰国をしたとき、この周りの人たちが心配して、ナオミさんではありませんかと声をかけてきたとき、ナオミはこう言いました。これは1章の20節ですが、どうか私のことをナオミ このナオミって日本語にもナオミってありますけど、英語でもナオミってこの英語だけでなくこの世界中でこのナオミっていう言葉はこうあるんですね。実は意味がありました。心よいという意味です。ところがこのナオミは周りから声をかけられた時、私のことをナオミなどと呼ばないでください、マラつまり苦いと私のことを呼んでください、全能なる神が私をひどい目に遭わせたのですと。この時にナオミの心は大きな痛みを、信仰的にも霊的な痛みを神様の前に抱えて、私のことをナオミなどと呼ばないでください、主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされた、神様を呪うかのような、そんな言葉をここで語るほど大きな悲しみ、嘆きをナオミは与えられていました。当時の時代は決して女性2人だけが生活するのには決して心地よい、そういう環境は整っていませんでした。彼らができることは何か、おこぼれをいただいて周りの人たちから恵みを注がれることによって生きることでありました。それが今日出てくる落ち穂拾いです。皆さんはきっとこの落ち穂拾いは、ミレーの絵で、イメージがあると思います。私も今日ここにプロジェクターに出そうかと思ったんですが、今の時代皆さん手元にある携帯でミレー落ち穂拾いと入れたらバッと画面が出てくるので、どうぞ気にしないで今見たい方がいたら見てください。でも多くの日本人はこのフランス人以上に、ミレーの、ふるさとであるフランス人以上に、晩鐘であるとか、この落ち穂拾いであるとか、羊飼いの娘というミレーの作品が頭の中に映像として浮かんでくる方は多いと思います。そうです、この当時はこの大麦の畑でありましたけれども、その畑で収穫するときに、その収穫したその稲ですね、この、取ったものから穂がポロポロっと落ちた、その落ちたものを実は貧しい人たちが、特にこうして夫に先立たれて生活するのが苦しい、そういう方々が畑に集まってきて、その作業が、収穫の作業が終わった後、一斉にわーっと集まって、そこでその穂を拾い集める、これが落ち穂拾いでありました。さてこれはレビ記の19章の9節に次のような言葉から当時の人々が行っていました。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない、収穫の後の落ち穂を拾い集めてはならない、ブドウも摘み尽くしてはならない、ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない、これらは貧しい者や寄留者のために残しておかなければならない、私はあなたたちの神主である。素晴らしいシステムであったと思います。決して自分たちだけが独占するのではなくて、本当に今さまざまな事情で苦しんでいる人のために、その落ち穂を落としておく、拾わない。実はそのことを願ってこのナオミとまたルツ、特にルツが拾いに行くわけであります。そうすると聖書はたまたまと書いてありますが、行った先がなんと死んだ夫、このナオミの夫エリメレクの親戚ボアズの畑でありました。その畑でこの落ち穂を拾う中で、実はこのボアズがこの彼らの状況を知って、彼らのためにこのわざわざ、実はこの穂の中から落ちなかった穂まで落として、ルツが拾って、このナオミやルツたちが困ることがないようにしてあげる、そういう愛の行為がこのルツ記の中には記されています。そしてさらにこのルツが、このボアズと結婚し、最後の4章、とても短いこの物語でありますが、4章の18節以降には次のように記されています。ボアズにはこのルツの間にオベドが生まれ、オベドにはエッサイが生まれ、 エッサイにはダビデが生まれた。まあ、これはどっかで聞いたことがある、読んだことがあると思われると思います。マタイによる福音書の一章のところに書かれているイエス・キリストの系図です。あのイエス・キリストの系図というのは、この純潔を保つことを第一としたユダヤ人にとっては驚くべきことが書かれていました。なおここにルツの名前もあったんです。外国人の血がダビデ王の中に流れている、本当だったら認めたくない、そのことがマタイではしっかりとはっきりと書かれています。血筋によらず、血肉によらず、私たちは神の祝福の中で私たちは生かされていることをすでにこの時代の中から明かしされているのです。今日のこのルツ記を読むと、これは本当に当時の人たちの愛の行為がこの記されている物語として私たちは読むこともできると思います。落ち穂拾いというおこぼれに預かってお互いが助け合うシステム、教会ではそのことをやはり今でも大切にしたいと思っています。この教会には友愛の箱というのもあります。皆さんが今は落ち穂ではなく、あの食べ物を皆さん歩いていく後ろにポロンって落とすことは誰もしないと思いますけれども、それこそ皆さんが それぞれが与えられた中から感謝を持って教会に献金を捧げ、この教会の10分の1はこの日本バプテスト連盟をはじめいろんな中で必要なところに教会から捧げられていきますし、入り口のところには友愛の箱というのがあって、そこに皆さんが献金をしたものが少しずつ貯められて、この前もモンゴルであのマンホールで暮らしている子どもたちのために施設を作られた、この牧師先生の働きのために、私たちはその友愛の箱から、また皆さんが集まった人たちが献金を捧げて約18万円1日でそのことを、わずかなお金ですが1ヶ月間子どもたちが100人近くの子どもたちが生活していくことができる、まあ、そういうことをこのさせていただく、そういう恵みが、そのスタートはやはりこの聖書の中にあるこのような言葉から来ているのであります。私たちはさらにこの、実は、おこぼれということで、最後にマタイによる福音書を皆さんと見たいと思います。マタイにおいてはカナンの女とありますが、マルコによる福音書を見るとギリシャ人という、つまり外国の一人の女性がイエス様のところに来て、どうか娘を助けてください、救ってくださいと声を上げます。ところが当時、実は特にギリシャ人と言われる人たちとユダヤ人の関係はあまり良くありませんでした。よくよく歴史を調べると、ヨセフスという聖書以外 あの歴史書にも書かれているんですが、実はアレクサンドリアというところでギリシャ人がユダヤ人の大量虐殺をしたという、そんな歴史がやはり紐解いてみるとあるんですね。ですから多くのユダヤ人の人たちにとっては、このギリシャ人という響きはとても大きな痛みが歴史を超えてあったようであります。イエス様がどうしてここでこの女性が叫びながらついてきて、このどうか助けてくださいと言ったのに、イエス様は何もお答えにならなかったとか、弟子たちが近寄ってきて、この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので、と、なんかとても冷たい感じを受けると思います。でもよくよく歴史を調べてみると、この当時、やはりこのような形で、このユダヤ人の人にとっては大きな痛みがあったので、この外国の特にギリシャ人という背景を持っているならば、そういう人を助けるということに対しては、周りのユダヤ人の人が、このとても大きなさらなる痛みを覚える、そういうことが起きたのではないかということも言われています。しかしそこでイエス様はこう言われました。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。これもとても冷たく聞こえますね。でもイエス様は限られた3年間の十字架につけられるまでのその時間の中で、もうイスラエル中をこの巡るために、まずそこでユダヤ人の人たちに福音を伝えて、その人たちが神の福音を伝えていく、その使命に立っていたことも間違いありません。 ですからあえていろんな背景の中でイエス様はこんなことを言ったんでしょう。するとその女はイエス様の前にひれ伏して、主よどうかお助けください、あなたしかいないんです、そういう一つの思いを持ってひざまずいて、ここでイエス様にまた語りかけます、願います。するとイエス様は子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言われました。実はこの差別の言葉として日本の中でもよく犬畜生というそんな言葉が、あまり使いたくない言葉を外国の人に向かって日本でも使っていましたが、ユダヤ人の人も外国の異邦人に向かって犬というそんな表現をしていたんですね。ところがイエス様は犬というようなそんなこと、つまりイエス様は本来他を見たら決してそんな差別をされない方であることが分かりますから、どうしてこんな対話をするんだろうと思うんですが、次に一つの答えが見えてきます。ここでイエスがこう言うんです。子供たちのパンを取って子犬、つまりドッグではなくパピーですね、つまりちょっと犬と言って差別するそういう中にあって、イエス様は子犬というそんな表現をしてこの彼女に答えます。するとこのイエス様のユーモア、ウィットに気づいたんでしょう。彼女は普通だったらそう言われたらもう結構です、さようならと言って立ち去って行っても不思議ではなかったと思います。でも彼女はイエス様しかいない、イエス様にしか自分の娘を癒すことはできないとそう思っていましたから、もう必死でイエス様に信頼を持って語りかけるんです。イエス様が子犬と言ったその言葉を聞いてピンときたんですね。彼女はこう言いました。主よごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくんです。子犬が食卓から落ちるおこぼれをいただいて生活するように、私もイエス様どうか私におこぼれをください、そんな対話をここではしているんです。イエス様あなたしかいませんというその信仰が貫かれているんです。そうするとイエス様はこうお答えになりました。ここでは実は訳されていませんが、新共同訳では本当は感嘆詞がついているんです。おーとかあーと訳される言葉です。おー夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。イエス様はここで、この女性の徹底したイエス様に対する信頼を心に留めて、おお、なんと素晴らしい。あなたの信仰は立派だ。あなたの願った通りになるように。そう言われるんですね。そうしてその時娘の病気は癒されたとあります。イエス様を信じたこの女性が、そしてそのイエス様を信頼した女性に対してイエス様がこの言葉をかけたその瞬間に、この娘の病気は癒されていく、実に不思議な出来事が記されています。しかし私たちはこうして聖書を見るときに、まさに私たちは恵みの雨ならぬ多くの祝福を神様から、何よりも私たちは神から救いを与えられている。実は聖書を読んでいくとロマ書においてこのパウロも語るんです。キリストが私たちのために死んでくださった、キリストの血によって私たちは義とされた、つまりキリストが十字架につけられたそのおこぼれをいただいて私たちは許されているんだ。私たちが救われるというのは私たちの努力や善行や良い行いをしたから、私たちが神の前に立派な人生を送ったからあなたは救われる、天国に行く、神の子とされるとは語らないんです。ただ イエス・キリストが十字架に私たちのためにかかって死んでくださった、そのことゆえに私たちは許されていると宣言するんです。だからまさに私たちは今こうして主の晩餐をいただくのも、今日主の晩餐を受けられなかった受けなかった方々と私たちは何にも変わりはないんです。神様の恵みは等しく注がれています。救いは本来全ての人に与えられるために備えられているんです。でも私たちが主の晩餐を受ける、あの杯をいただく、パンをいただく、キリストが私たちのために十字架の上で血を流し、また肉を裂いて私たちの罪を担って死んでくださった、犠牲となってくださった、それゆえに神は私たちを許し、私たちに救いを与えてくださる、その大きな大きな神の犠牲を、恵みを私たちは心に刻むために、主の晩餐を厳かに心を低くしてひざまずいて受けていく、その思いを持って受けるからこそ、私たちはあえてクリスチャンになってから受けてくださいということを語っています。ただ単なるブドウ酒とパンではないんです。私たちのためにイエス様が犠牲となってくださった、それゆえに私たちは許されている、神の国に帰る約束が与えられている、神のおこぼれに私たちは預かっていることを、私たちは心に刻んで感謝と喜びを持って、また新しい年度を、また新しい令和のこの時代を私たちは共に歩んでいく備えをしてまいりたいと願っています。お祈りをいたします。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。私たちのために一粒の麦となってこの地に下り、この地において十字架において死をもって私たちの罪を償い、しかしまたその十字架と復活の出来事を通して私たち一人一人の人生に喜びと感謝と希望の実を結ばせてくださった主イエス様、今日のこの4月の第1週の礼拝を心から感謝いたします。私たちは気づかないうちに全て自分たちの誇り、自分たちの力で、自分たちの思いの中で今があることを誤解して歩んでしまう弱き者です。しかし全てのことはあなたの恵みであり、またイエス・キリストの救いのおこぼれを私たちはいただきながら生かされていること、また私たちもゆえに私たちがまた与えられたものを互いに分かち合っていく、その務めを主に示されていることを今心に留めて感謝いたします。受けること多く、捧げること少ない私たちを許してください。しかしどうかこの新しい時代の中で、この社会はさまざまな痛みをますます負っていく、そのようなことを言われています。しかし世界各地に建ててくださった教会に一人一人が、あのルツが落ち穂を拾いに来たように、願わくはこの教会に、地域に住むさまざまな課題を、今痛みを抱えておられる方たちが、また外国の国籍を持つ方々も含めて、どうかこの教会にあなたの恵みに預かるために、救いに預かるために、この場にまた導かれますように、そのためにキリストがこの教会を建てておられることを感謝いたします。どうか私たちに与えられた使命を忘れることなく、私たちがまた新しい時代、多くの不安と恐れを抱えておられる方々と共に、あなたの恵みを分かち合う群れとして用いてください。この祈り、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に共に応答の賛美を捧げてまいりましょう。賛美歌の300万 罪許されしこの御代場、この賛美を歌いながら、この常盤台教会においてキリスト者としてクリスチャンとして新しい歩みをしていきたい、そのように今示されている方、また他の教会の教会員でおられたけれども、この地に引っ越しをしてこられたり、さまざまなことの中でこの教会で共に信仰生活を歩んでいきたいと願っておられる方、また皆さんに与えられた時間と人生を神のために、人々のために捧げていく献身の思いを今与えられている方、どうぞ御前に進み出てきてくださるか、また目の前にあるカードにそのことを書いていただきますようお願いいたします。ご起立ください。罪許されしこの御代場。